聖書の箇所はまず新約聖書226ページ使徒言行録7章44節から53節であります。53節であります。使徒言行録7章44節から53節まで。私たちの先祖には荒野に明石の幕屋がありました。これは見たままの形を作るようにとモーセに言われた方のお命じになった通りのものでした。この幕屋はそれを受け継いだ先祖たちがヨシュアに導かれ、目の前から神が追い払ってくださった異邦人の土地を占領するとき、運び込んだもので、ダビデの時代までそこにありました。ダビデは神の御心にかない、ヤコブの家のために神の住まいが欲しいと願っていましたが、神のために家を建てたのはソロモンでした。けれども、意図高き方は人の手で作ったようなものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主は言われる。天は私の王座。地は私の足台。お前たちは私にどんな家を建ててくれるというのか。私の憩う場所はどこにあるのか。これらはすべて私の手が作ったものではないか。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今や、あなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのに、それを守りませんでした。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙。4章25節から。エフェソの信徒への手紙4章の25節から。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなどすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として 私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者は、キリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。前回、悪い言葉を一切口にしてはなりませんとありました。一切とこうありました。誰も舌を制御することのできるものはいない。これははっきりと教えられていることですね。しかも同時にこの舌というものがどういうものなのか、この言葉を発する舌というものがどういうものなのかについて、船の舵に例えられているということを前回見ました。船の舵、改めて今週1週間歩んでみて、本当にそうだなと思い巡らせば巡らすほど思いました。船の舵というのは車のハンドルともちょっと違うんですね。大きさは、まあ、車のハンドルよりちょっと大きいぐらいでしょう。船のこの舵はですね、だけども車とは比べ物にならないほど大きな船をですね、この舵がこう動かしていくわけです。だけども改めて考えてみると、船の舵はですね、車のハンドルのようにこうやったらそのタイヤがスッとそれに合わせてこう動いていかないで、くるくるくるくる回してですね、何回もくるくるくるくる回しているうちに、この舵が少しずつこう向きを変えていってですね、次第にこうずっとこう気がついてみたらぐるっと回って反対の方向に向かっていったりするんですね。車のハンドルよりも船の舵は、私は自分で操ったことがありませんが、見ているとこう簡単に回るようですね。くるくるくるくるこう回る。でもそして実際くるくる回るからといってすぐにこう向きが変わるわけではなくて、ゆっくりと、大きな船であればあるほどこうゆっくりとこう向きが変わっていって、そして結局とんでもない方向に行ってしまう。あるいは反対に、正しくしようと思ったならば、簡単に一回回しただけでは正しい方向にはいかない。しっかりしっかりとですね、回して回してようやく元のところへ、正しい道へ戻ってくる。まあ、舌がそのようなものだというのであります。だから悪い言葉を一切口にしてはなりませんとありますけど、これはですね、悪い言葉をこう語ったらすぐその結果が見えてくるなどということはないということ。語って語って語ってですね、どんどん語って語って語っていくうちに、あの船の舵のようにですね、次第次第にこう方向がおかしくなっていって、気がついてみたらとんでもない方向に向かっているということです。気づいたとしてもゆっくりゆっくりこう回してですね、しかもくるくるくるくる回るこの舵で舵を切ってきていますから、それに気づけないということです。ちゃんと進んでいるように見えるという。それを戻そうとなったならば、今まで回し続けたその回し方が念入りであれば念入りであるほど、戻すのにもまた苦労もあるし時間もかかるだろうということです。主が教えてくださったのは、人の力ではもう戻せないところにあなた方はいるのだぞと主は教えてくださいました。悪い言葉を一切口にしてはなりませんというのは、これは全ての人に語られていることではありません。全ての人に語られていることではないんです。新しい人に対して語られていることです。 キリストイエスを主と受け入れた人に語られていることです。聖霊を受けてイエスは主なりと主の皆を呼び始めた人に語られていることです。神の子としての特権を与えられ、神とこの神の異なる力を与えられた人に語られていることです。これをわきまえたいと思うんですね。そのように主の霊を受ける前の人々に対して主イエスが語られたことはこうでした。マタイによる福音書の12章の34節、マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心に溢れていることが出てくるのである。マムシの子らよ、このマムシの子らよというのは、あの蛇であるサタンの誘惑によってそもそものところから、神様との交わりのそもそものところからもう落ちてしまった者たちよということです。神様との交わりの中に罪の許しを得てまだ生き始めていない者たちよですね。自分で何とかできると思っている者たちよということでもあります。舌を制することは誰にもできない、自分の力ではできない、救われなければできない。まあこの救いに預かっていない者たちよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心に溢れていることが出てくるのである。心の中にあるものが結局出てしまうということです。出てしまう。沈黙は金という言葉がありますけれども、これは本当にその通りだと思いますね。抑えることにおいて悪い言葉を語ること少なくて済みます。だけどもどんなに抑えていても、これはマムシの子らよ、どうして良いことが言えようかです。まあこれはキリストを知って改めてそうだなと、キリストを知れば知るほど改めてそうだなとこう思える事柄ですね。キリストを知ってキリストに従う歩みを、まあほんのちょっとでも、あるいは一歩二歩と重ねなければ、そう言われてもピンとこないと思いますね。イエス様を知るとイエス様の口から悪い言葉を聞くことができないことがよくわかります。十字架の上につけられてさえ悪い言葉が出てこないんですね。自分を十字架につけた者たちを目の前にしてさえ悪い言葉が出てこない。これは一体何だと思うわけ。父よ彼らをお許しください、どの口からこういう言葉が出てくるのかですね。まあ、感動的ではありますけれども、まあ、これは人事だと見ると感動的でですね、素晴らしいなと、美しいなとさえ思うわけですけれども、いざキリストに従って自分がとなるとですね、ほんのちょっと悪口を言われただけで、悪口を言われないまでも自分の陰口を言われているということが分かっただけで、もう心の中のわだかまりは止まりませんね。出てきます、悪いことが。自分と関係の良い人の場合には褒めすぎかなと思うぐらい褒めていてもですね、自分と関係が悪くなるとそれは全部ひっくり返るように、その人のことを悪く言うこと苦ではありません。改めてそのようにキリストに従って、まあ、一歩でも二歩でも歩ませていただいて、その中で何かを経験するとですね、ああ本当に違うと、 キリストが私が道であるとおっしゃいましたけれども、その道を行くということは、これは自分の知恵や力、そういうもので行く道ではないなと改めて思い知るばかりです。しかし、先ほどのところに戻りますけれども、新しい人、キリストイエスを主と信じるようにされた人、キリストの霊を受けた人、神のことする特権を与えられ、神の異なる力を授けられた人、この人にとってはもはやどうして良いことが言えようかではありません。自分が何者かをわきまえなければならない。聖霊の恵みに謙虚に信頼すると告白して洗礼を受けるんですね。洗礼の中の重要な項目です。皆さん、今日は聖餐式がありますが、聖餐式のパンとこの飲み物に預かる人々は皆聖霊の恵みに謙虚に信頼すると告白した人々です。これは誓約したと言ってもいいです。この人々にとっては、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようかではありません。そうではありません。あなた方は神のことされたのになぜ悪いことが言えようかです。なぜあなたにふさわしくないことを言っているのだです。この方をまずわきまえましょう。悪い言葉を一切口にしてはいけません。役に立ちません。かつては役に立ったかもしれません。でも今は全く役に立ちません。自分を有利にするような言葉も全く役に立ちません。神様が全てをご支配なさっていると信じる人々にとって、当座自分の口から出た言葉によって自分の立場が守られたり、あるいはいろいろなことがうまく運ぶように見えても、それが最後の結果でないことは信仰によってわきまえる通りです。役に立ちません。全く無益です。むしろ害です。行く方向を誤らせるもの、これは悪い言葉です。一切口にしてはなりません。とは言っても口にする私たちですから、これはあの船の舵のようにですね、くるくるくるっと回っても、幸いなことはくるくるくるっと回ってもそんなに急には方向が変わらないということです。気づいたらまたくるくるくるっと戻して行くべき方向にその船のへさきを向けていくようにすればよいということです。それができるものとされました。4章の30節はそのことを受けてこう続きます。神の聖霊を悲しませてはいけません。本当にこの言葉を大切にしているんですね、聖書は。私たちは先ほど見たように自分の口から出る言葉によって自分の人生を支配されてしまいます。方向を決められてしまいます。自由に語っているようだけれども、自由に語ることによって自分の人生がそれによって方向づけられていきます。だから語る事柄というのはおろそかにできないんですね。何を語っているかによって気がついてみると、勝手にいろんなことをあれこれ語っているようだけども、くるくるくるくる回しているうちに方向がおかしくなっていくわけです。そのように方向がおかしくなっていく、そのような悪いことだ、それを語るならば誰が悲しむか。人が悲しむのではありません。人が悲しむのではないですね。私たちは悪い言葉を語ってそして誰かを傷つけることもありますけれども、傷つくのは誰かである前に、あるいは誰も傷つかないとしても、それが悪い言葉であるならば、神様の御前で悪い言葉であるならば、聖霊が悲しむというのであります。聖霊が悲しむ。悲しむという言葉をよく噛みしめてみたいと思います。悲しむ、 怒るでもないんだ。怒る、怒る、悲しむです。悲しんで席を切ったようにわーわーわーわー叫び立てることもしないんですね。悲しむです。これは身近におられるということですね。本当に身近にいる人です。遠くにいる人は悲しませることできません。聞こえないんですから。私が語ってる言葉なんか遠くにいる人に聞こえないんですから。そしてまた人にも聞こえないようなことなんかは一層誰も悲しみません。でも聖霊は私たちの心の中で人には聞かれないように語られた言葉も悲しむというわけです。もっとその悲しみが深いことを改めて神の聖霊ということをわきまえると味わうことができます。詩編の139編見ますと、神というのはどのようなお方であるか教えています。こういうふうに神様を称えるのだ、賛美の中で教えています。139編、主よ、あなたは私を清め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。これをわきまえなければ、私たちは一人静かに祈る祈りを豊かにしていくことはできません。一人静かに祈る祈りというのは、まあそこで声を出す出さないを別として誰も聞いてないんですね。そういう中で祈る祈りの中で本当に神様に祈るときには、本当にこれをわきまえないと。私の口が一言も語らなくても、その心の中にあるものを全てご存知のお方の前に自分がいるのだとして、その心の声を持って語らないと祈りは深まりません。人に聞かせるだけの祈りになります。悔い改めも深まりません。また悔い改めが深まらなければ、福音に対する信仰と喜びも深まりません。福音から誠の力を得ることも深まりません。心の一番深いところで力を得ていかないと。福音の力は源のところから湧き出るように私たちに働きかけるものであります。突き去る泉のように、どこかにある井戸から汲んでくるようにではなくて、自分の内側に井戸を泉を持ってそこから湧き出るように力を与えるのが福音の力です。だから私たちが神の聖霊の悲しみを深くわきまえないと、聖霊を悲しませながら、私の一番深いところにおられる聖霊を悲しませながら、そんなことお構いなしに好き勝手なことをただ並べ立てることで終わっていくかもしれません。このような祈りは何を祈っているのかわからなくなります。キリストはこう約束されました。ヨハネによる福音書の14章の16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。弟子たちはイエス様が去っていくと、本当に死をもって去っていくということを感じてですね、ああ一人ぼっちになるのかなと、取り残されるのかなと思って、本当に一人一人こう心細くなっていました。本当に心細くなっていました。でもその弟子たちに向かってイエス様がおっしゃい 約束したのは、私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。弁護者。まあこれは助け主と訳されることもありますが、弁護者。これもまた、イエス様がおっしゃったお方の大切な性質です。これに従って少し考えてみましょう。弁護者。弁護者というのは必ずどこまでも味方するものです。これが弁護者の役割なんです。私たちがもし、まあ、人間の弁護士でもですね、契約を結んで、そして弁護士として私を弁護してもらうときに、相手の側にですね、何かこう材料を与えるような、相手の側がこう攻め立てるような材料を提供するような弁護士は、弁護士ではありません。その職務に反しています。本当に攻められるところだらけでもですね、本当に100のうち99も攻められてもしょうがないものであっても、一つでも、ほんのちょっとでも何か、よりどころとするところがあれば、それを取り上げて弁護する。これが弁護者です。このイエス様は、そのようなよりどころが何一つ我々の側になくても、ご自身が我々に代わって表に立ってですね、罰を受けるなら私が受けようというような姿で弁護者です。とことん弁護者です。この弁護者として弟子たちと共にイエス様はずっと歩んでいたわけですね。そしてご自分が立ったら別の弁護者、同じ弁護士、これを使わして、このお方を使わして、父にお願いして、父が私の名によって使わしてくださるようにお願いして、そして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるんだと。これを語った時はまだだろうです。だろう、これはだろうです。まあ、だろうと訳していないのはですね、なぜかと言ったら、イエス様のお言葉は未来の不確定なだろうではないからです。まあ、だろうと訳していた時代もあるわけです。でもこれ、だろうはやめようということで、聖書はですね、であるとこう訳しているわけです。未来のことであれ、現在のことであれ、イエス様にとってはこれはであるなんだと。口から出た時にもうであるなんだと。だからだろうっていうふうに、将来なんかあやふやな未来を望むような仕方で語られたわけではないんだと。だからであるなんだと。ここでは、だからいるようにしてくださる。この時はまだ実現していませんでした。でも今、私たちにおいて実現している。この聖霊を、このお方を悲しませてはいけない。また、こうも言われました。14章の26節。弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。ただ、沈黙の弁護者として私たちと共にいるんではなくて、私たちにことごとく思い起こさせてくださるというわけです。ご自分の言葉をもってしてではないけれども、新たにご自分の言葉をもって何か語ることはないけれども、イエス様が語られた言葉をその弁護者がことごとく思い起こさせてくださる。心に語りかけてくださると言ってもいいです。ことごとくです。全てです。このようなお方を悲しませてはいけません。そして今日の箇所はこう続きました。4章の30節、あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。 聖書の語り方はいつもそうですね。神の聖霊を悲しませてはいけません。こうドキッとさせられます。本当に今までのことを改めて、これで良かったのか悪かったのかを神様の前に引き出されてドキッとさせられます。だけどもドキッとさせられて、そこでじゃあこの後ちゃんとやっていきなさいよと突き放さないんですね。その上であなた方は大丈夫なんだと語るわけです。大丈夫なんだと、信仰によって安心していきなさいと語るわけです。それが今日の箇所においてはこうです。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。贖いの日とは、これは聖書の中で、新約聖書の中では主の日と呼ばれている日でもあります。あるいは主イエス・キリストの日、盗人のように夜イエスがやってくる日でもあります。救いが完成される日でもあります。裁きが完成する日でもあります。全てにおいて白黒がつけられる時でもあります。その日に向けてあなた方は保証されているのだ。すでにエペソの信徒の手紙の一章の十節でこのことがひとたび教えられておりました。こうありました。この手紙の一章の十節では、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。今は神様との関係においても平和が与えられているけれども、でもその平和が完全に実体を伴ってですね、完成されているわけではありません。まあ、あえて整理するために使えばですね、法的にはもう保証、平和があります。法的には。でもその実質がまだ伴っています。法的には神様との間ではもう平和があるんですね。じゃあどういう平和かと言ったら、エペソの信徒への手紙の一章の七節。私たちはこの御子においてその血によって贖われ罪を許されました。こういう平和です。一方的に許してくださったからもう平和です。今まで通りのことをやってるかもしれないけれども、神様がもう許したから平和です。こういう平和です。中身はこれから入れていかなければなりません。ここにいる私の体、そしてまたこの霊、神様の前にこう立っていますけれども、神様は罪を許して、もはやこの体を持った私という人間と平和を確立してくださいました。だけども中ではその平和にふさわしくないことがあれこれあれこれ起きているわけです。この体を用いて平和にふさわしくないことがあれこれなされてもいるわけです。またこの体を用いてあれこれと言ってはいけないことも語ってしまったりしているわけです。まあ、そういう意味では実質はこれからです。だけどもその実質は贖いの日に対して確実なものとされている。それは何か、あなたが本当にそれを確実にするだけのものだからだということではあります。私がそれを確実にするものだと神様が私を信頼しているからではありません。聖霊が保証している、これです。聖霊が保証しているんだと。悲しみながらあなたのうちにおられる聖霊が保証しているんだと。悲しみながらあなた方と共におられる聖霊が保証しているんだと。神殿はあるけれども、その神殿の中身はいまだにかつての時代と同じようないろいろな偶像もあちこちにあるような、そんな神殿、霊的な意味でですね、そういう神殿だけれども、 そのままだったならば、また同じ歴史が繰り返されるようなありさまなんだけれども、でも聖霊が宿っているから、贖いの日に対して保証されているということ。このことはいろいろな箇所で私たちはこのパウロのここで語ったのと同じことですね。いろいろな箇所で発見すると思います。例えばフィリピの信徒のための一章の6節、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。聖霊のお働きです。皆さん、聖霊を悲しませてはいけない。悲しむというのは怒るよりももっともっとひそやかなものですね。怒られたら分かります。顔色も変わるし、もう手も振り上げられるかもしれないし、怒られたら私たちはハッとします。まあでも怒られるのにも、まあ、悲しいことなのか慣れてしまいますね。父親がガツガツと怒ってですね、まあ、最初のうちはびっくりするけど、あんまり怒られるとだんだん子供の側も気が太くなって、もうどうでもよくなってきますね。まして悲しみ親です。悲しんでいることというのはもう無視しようと思ったら簡単ですね。見なきゃいいんですから、目をそちらへ向けなきゃいいんですから、心をそっちへ向けなければ悲しんで、勝手に悲しんでろっていうふうな感じでですね、もう私たちがそこに本当に心を向けないとその悲しみは理解できません。実際私たちが見ようとしなければ、知ろうとしなければ聖霊のことは分かりません。イエス様が、私はあなた方のところへもう一度戻ってくると、でも要は見ようとも知ろうともしないので私が戻ってきたことは分からないと、こうおっしゃいました。神の聖霊を悲しませてはいけません。神の聖霊は私たちが立派な家に住むことを喜んだりですね、私たちがきれいな服を着ていることを喜んだり、また反対に私たちがボロな家に住むことを悲しんだり、ボロな服を着ていることを悲しんだり、そうではありません。聖霊が何よりも悲しむのは、私たちがどうだこうだということではなくて、悪い言葉を語ることだということ、これをこそ悲しむということです。私たちが仕事において成功するもよし、失敗するもよし、また私たちが高い地位につくもよし、また人々から認められないまま歩むもよし、聖霊はそういうことで悲しみません。期待したのにさっぱり神殿の装飾が立派にならないな、こういう悲しみ方してません。ああ神殿がだいぶ傷んできたな、こういう悲しみ方します、ね、ああ神殿が大きいな小さいな悲しみます、ね、そこで悪い言葉が語られることを悲しむというのであります。一切悪い言葉を口にしてはなりません。ここから始めてまいりましょう。言葉は一つ、二つ、三つ、四つ、あるいは百ぐらい出しても、すぐにその人生の方向を変えていかないかもしれませんが、くるくるくるくる舵を回しているうちに気がついてみたら、取り返しがつかないぐらい道を誤らせてしまう力があることをわきまえたいと思います。今日の御言葉を読んでおります。29節に30節と読みます。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。お祈りいたします。 神様、神の国は聖霊と喜びと平安であることを思います。聖霊の恵みに謙虚に信頼して語るべきことを語って、喜びと平安の道を歩むことができますように。自らもそのような語り方に馴染まないところがあって語ることが難しいですし、世もまたあなたを認めない世ですから、その中でどのように私たちが人の言葉を聞き、また語っていけばよいのか迷うところもありますが、全てにおいてあなたが共にいて、私たちの歩みとまた舌を守ってくださって、良い言葉を語りながら歩んでいくことができるようさせてください。そしてとりわけあなたの御前で本当に心からあなたと語り合いながら歩むものとさせてください。湧き出る喜び、また深いところに得る誠の力、豊かにどうか教会に授けてください。教会自身がそのことをもって高ぶるためではなくて、本当にそのことをもってあなたの皆の栄光を明かしし、主に仕え世に仕えていくために、そのように恵みによって強めてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので賛美いたしましょう。賛美歌の206番の1節2節3節をもって主を賛美いたしましょう。 産式を執り行います。